江口まさるのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ロクタンセカンド江口まさるです。江口まさるのキョンキョン京都、毎月1回でございますが、京都誕生ラジオカフェさんで放送していただいてます。フィルムバイゼルさんでも放送していただいております。7月に放送でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日も名古屋からリモート放送でお送りさせていただいております。いや、本当に京都には行っておりません行っておりませんって、たまに行くんですが、京都三条ラジオカフェさんのスタジオで収録しているのは多分去年5月からずっとしてないんや、ね、1年経ちましたね、なんだかんだ言いまして、これ、ね、そろそろ行かなきゃいけませんねと思ってなんかするんですが、なかなかこれね、難しい部分がありまして、まあ、放送は深夜でございますが、昼間の時間にこう時間を取るのが非常に難しい状況でございましてですね、まあ、名古屋からこう、ね、京都の方に移動しなきゃいけないということだったりするんですけどね。ただまあこうリモートでこう、ね、収録ができるっていうのは非常に、まあ、ありがたいことでございます。はい、本当にね、舞鶴の方もちょっと行ってないですね。ですからね、こうどうなってるのかなとか、そういうところとかして、ちょっとね、最近の情報が僕の方にはないので、ね、まあ、そんなことはします。いつも京都の話をさせていただいたりして、それからだんだんだんだんこうたわいもない話になって、だんだん変わってきてまして、今日がこれ何だかって46回目なんですね。京都三条ラジオカフェさん、江口まさるのキョンキョン京都でございますが、意外にしぶとくやっておりますね。しぶとくて変な話だな。ね、長くやってるなと思いますね。はい。いや、今日ね、何の話しようかなと思ったかするんですけど、今の名古屋はですね、大相撲やってるんですよ。はい。2年ぶりかな、これ、名古屋でこう開催されるの。そうだっけ ?3 年ぶりなの ?2 年ぶり。そうですね。うん。なんで、ちょっとその話は少しだけしようかなと思ってかしたんですけど、いや、僕見に行ってきたんですよ。せっかくなんで。ね、去年、あんな状況じゃないですか。こんな状況まだ続いておりますけど、なかなかこうね、大相撲もなかなかできない。まあ、相撲に限らずですけど、まあ、スポーツ、音楽もそうなんですけど、なかなかこうね、開催できないっていうかね、ライブができないっていうか、そういった環境の状態になったりするんですが、大相撲見てきましたよ。はい。ね。やはりこう、まあ、地方場所って、まあ、独特の雰囲気がまたあるとは思うんですけど、まあ、いろんな規制があって、まあ、その中で見させていただいて、まあ、非常にこうね、やっぱり、横綱もね、白鵬関も本場所出ておりますんで、なんかこうね、身体をかけてという話が始まったんで、僕は初日に行ってきたんですよ。よかったですね。はい。なんかこう、非常にこう、余韻を、こう、ね、浸って帰ってきたんですけど、もう二日目とすぐ相撲があるわけですから、それも見なきゃいけないということでね、まあ一相撲ファンですからね、僕も子供の頃から。うちの父親がすごい、お相撲のコレクターっていうか好きでね、まあそんな話から始まって、僕は子供の頃から、愛知県体育館に連れられて、ね、本当にまだ小学生になる前ですよ、本当に。連れて行ったりで、ね、見てあげて、末席で見させていただいたって、全然記憶ないんですけどね、子供の頃なんで。だけど、まあ、小学生の頃も、こう、一人でね、安いんですよ、一人行くと。100円か200円ぐらいで入れたんですよ、自由席。で、見ていたりなんかしたことがあったんでね、だからこう、懐かしい部分があって、ね、この年になってもですね、まあ、お相撲見に行けるんだなと思う、改めて思ったりはしたんですけど、まあ、地的にちょっと離れたこともあったんですけどね、見るのを。はい。だけど、また最近ちょっと見るようになりましたですね、はい。まあ、そんな、大相撲でございますが、はい。ね、まあ、15日間、まあ、今月、ね、あるわけですけど、まあ、優勝はどなたになるのかという話になるわけですがね。まあ、それに限らずですね、僕はその、大相撲で昔、こう、サインをもらうっていう、もうだね、この話していいのかな、今日はね。まあ、サインの話になってくる、コレクターの話だって、ね、うちの親父がいろいろ古いものを持ってたりするんで、それを見たりすると、こんなもん持ってるのかと、どこでこんなもん買ってくるのかとか、いろいろね、思ったりするんですけど、いや、僕も結構、物を集めるのが好きでございまして、ね、物欲があるわけじゃないんですよ。だけど、なんかこう、ね、特徴のあるものを持っていたいっていうね、願望がございますんで、いろんな選手のサインボールとかね、野球選手、それからサイン直接もらったこと、いや、本当にね、子供の頃、あれですよ、プロ野球の、ドラゴンズの合宿場っていうかね、まあ、寮が、今、名古屋球場っていうね、まあ、昔の名古屋球場ですよ、ね、の隣にあるんですけど、うちの近くにあったんですよ。小学校のっていうかね、まあ、学区内っていうかね、あって、学校から帰ってくるとみんなサインもらいに行こうかって言って、サインもらった記憶がいっぱいあったりまして、でそんなことでその子供の頃からサインをもらうっていう癖があるとかしな、その趣味、そういう環境だったんだろうね、自分の中では。 ですからそういうのを集めたなんかして、ね、結構持ってたなんかするんですけど、まあ今はね、まあ、ちょっと僕も大人になりましたんで、なかなか年下の人にもらうのもちょっと恥ずかしいんでね、なかなかこうもらえなかったりするんですけど、数年前なんか長生きで待ち伏せしてですね、サインもらいに行ったことありますよ、本当に。こんなこともあったんですけどね。いや、本当にね、こういろいろとサインを持ってる。サインの話なんですけど、ガイタレさんのサインも結構持ってるんですよ、実は。はい。で、それも持ってたりするし、もちろん、まあ、日本の国外のね、アーティストの方、ね、もらったりするし、ね、なんかそんなことも思うと、いろんなものが持ってるな、その持ってる中のまた話がまた変わっていくんですが、掛け軸ってあるじゃないですか。ね。最近ってわけじゃないですけど、ね、ちょっと僕も興味があって、たまに見てなんかするんですけど、僕が持ってるのは、人間万事塞牙大馬っていうね、この言葉、これどういう意味か知ってます？ね。まあ、要するに、幸いの後、要するに、不幸の後、幸いがある、幸せがあるという、話の内容でね、これ中国かな、どっかの言葉だったりするんですけどね、まあ、2頭飼ってた馬がね、2頭で1頭かな、可愛がってた馬が、ある日脱走かというと、いなくなっちゃったんだ。いなくなっちゃって、で、しょぼんとしてたら、ね、その数日後に、ね、立派な馬を連れて帰ってきたというね。で、可愛がってればもうね、戻ってくる。ね、不幸があっても、後で幸せが来るんだという言葉がね、人間パンチ、災害馬というね、本当に言葉だったりするんですけどね、その言葉があったりするんですけど、その掛け軸を持ってるんですよ。で、どなたが書いたかっていうと、中原南天坊さんという方がね、書かれた書物でございまして、まあ、この方、ね、幕末から大正時代にね、こう生きられた方でございましてですね、この方は晩年は西宮の、西安寺だっけ、これお寺があるんですよね。そこの僧侶さんでございまして、僕行きましたよ。行きましたって、西宮まで行ったことあるんですけど、うん、まあ、せっかくなんで、まあ、どんな方かなと思って、行かせていただいてですね、その掛け軸、まあ、大切に僕は2本持ってるんです、同じもの。で、ああ、やっぱり直筆なんで、やっぱり字が違うので、一緒に持ってる。まあ、欲張りですよね。2つ同じもの持ってったって、1つでいいんじゃないかと思ったりするんですけど、あと思ってるんですけどね、なんかそんなこと思って、この中野南天坊さんね、晩年の話になってくるんですけど、結構あれですね、書がお得意な方で、いろんなこう書物っていうかね、掛け軸があって、ちらっとこう某ネットオークションなんか見るといっぱいあるんで、あれこんなに毎日毎日書いてるのかなっていうぐらい書いてるんですね、多分だろうなと思って。なんかそれの後で切ってからっていうのはなんか自分の持ってるものがなんかそうどんどん価値が落ちてくる。いや、そんなことないと思うんだけど、なんかそんな気がしてですね。なんかこう、ね、今飾ってないな。俺はしまいましたね。一時僕飾ってってずっと見てたんですけどね。非常にこう立派な掛け軸でございまして、ね、持ってなんかするんですけどね。ね、あと坂本龍馬さんの書かれた字っていうね、坂本龍馬さんの、直筆の掛け軸を一応持ってたりするんですよ。いや、これほんとすごいなと思うんですけど、いや、これが本物かどうかっていう問題だけだ。実はですね、これは一応印鑑をしてあるんですよ。印鑑をしてあって、でも龍馬さん、こんな字書くかなというような字を書かれてて、これ本当にね、一回京都の霊山歴史館を持っててですね、一回見てもらいたいぐらいの心境だったりするんですけど、だけど本当にその思ってたりするんですけどね、まあそれもね、大切に思ってますよ。なんかこう、ね、本当に書かれたかどうかっていうのはまあね、本当に書いてたら夢だなと思うし、ね、違う人が書いたやつ印鑑だけ適当に作ってポンと押したみたいな、そったら、そんなもんになっちゃうのかなと思ったりするしね。まあ、それは軌道持ちようですから、ね、別に誰かに譲るわけじゃなくて、自分のコレクションとして持ってるわけの話なんですけどね。まあ、そんなことで、ちょっとサインの話をさせていただいておりますが、そのコレクションの話、少しだけしようかなと思うんですけど、僕、コレクションでいろいろやってたりしまして、いろんなものを持ってるんですよ。はい。部屋の中にこう、やっぱベースもたくさん僕も持ってますしね、10本ぐらい持ってってありまして、いろんなものをこう、とっかひっかいね、しながらライブで弾いたりとかするんですけど、まあ最近もっぱら買ってませんけどね、あまり、これ以上増えても部屋の中が狭くなっちゃうんで、もう買ってないんですけど、高いのは高いです、持ってますよ。はい。まあ高ければいいわけじゃないですけどね、やっぱ弾きやすい、自分の体に合ったものがやっぱりいいなと思ったりするんでね、まあそんなことで、コレクションの中なんですけど、最後のコレクションなんですね、実は僕サングラスというのを、結構、興味がありましてですね、はい、このサングラス実はですね、まあ、日本の国内のものじゃなくてですね、 これはあのカザール、ねメロイン・ゲルマーニドイツですよ簡単に言えば、はいだったりするんですけどね、これ何本か持ってますね、最近もっぱらあのアンダーリムというフレームがこう下から分かるかな、この言葉で言うとなかなか難しいけど、メガネって普通にフレームって横からにこうくっついてるじゃないですか、メンレンズのね、でそれが普通のメガネなんですけど、そのフレームが、下側しかない、ねアンダーリムっていうんですけど、それにちょっと僕あのね興味がございまして、はい、で持ってるのはそれでございまして、僕もだんだん視力が低下してきてまして、最近老眼が少し出てきてるというこの目の検査の結果が出てきてるじゃないかして、まあ年齢も年齢になってきたなと思ったりするんですけどね、そんなことでちょっとドドン入ったサングラスをちょっと最近するようになってね、お気に入りのやつが一つあるんですよ、もっぱら最近それかけてあちこち行くタイプするんですけどね、まあそれ以外にもこうグッチ、メイドインイタリーですよ、はい、国内でも、ね、グッチの商品はあったりするんですよ、国内でねあるんですけど、イタリーにちょっとこだわりがありまして、別に行きたいわけじゃないんですよ、イタリーに行きたいわけじゃないんですけど、いろいろ種類持ってて、ね、でグッチはですね、なんかこうレンズが大きいのが僕は好きで、はいね、まあいいデザインっていうのはそういうのがあるんで、まあ、それを結構持ってたりして、まあ某アーティストが使用しているものを最初買ったんですよ。どうしてもさ、これがあの、真似じゃないですよ。お気に入りというか、かけてみたいなと思って買ったんですよ。ザ・アルフィーの高見沢さんが使ってるね、あの、オレンジ色のやつですよ。ね、有名だと思うんですけど、あれを買いまして、まあ、色違いを最初買ったんだよね。でもあれがどうしても欲しくて買って、で、ね、まあ、中古で買ったんですよ、あれは。今もう本当に限定品でない、ね、限定品っていうかもう国内で生産されてないのかな？あんまり出回ってないのね。で、まあ購入させていただいたんですけど、で、まあそれかけてこうヴィンテージなんかするとね、やっぱりこの視界でね、あ、こんな風に見えるんだっていうのが、こうわかるっていうのかな。あれはちょっと僕の中でも嬉しかったですね。ああ、いつもかけられてるメガネがこんな風に見えるんだというのをね、こう同じ色で、オレンジ色でね、なんか見てると、ああ、いいなと、ね、いいなっておかしいですね。そんな感じがして、僕はすごく嬉しかったりして、まあ、違う色も何種類かもって。まあ、あの僕のブログなんかの写真上げてた、あの実はあれのブラックバージョンね、ブラックなんですけど外から見るとミラーという、これがねまたしね、あの目が見えない、目が見えて変な話ですよ、外から自分の視線が見えないっていうね感じがするので、これがあの自分はあの落ち着くんですね、なんかこうじろじろ見られた時に自分の視線をそこに、ね、落とすっていうかね、見るのが嫌な時ってあるじゃないですか。でそれをこう隠すことができるんで、このミラータイプの、サングラスも何本か持ってて、で、かけてたりしますよ。もちろん、この、まあ、グッチだけじゃなくて、このカザールの方の、このミラータイプっていうのね、のサングラスも持ってますし、はい。ね、もちろん、通常のこうメガネ、ね、まあ、老眼鏡じゃないですけど、普通の視力割的に使うメガネ、ジョン・レノンですよ。僕はジョン・レノン使って、バルーメガネですけど、あれかけることもありますしね。まあそんなことでね、いろんなものを集めてる、いろんなコレクションをしてるっていう話を今日は したかったんですけど、いろんな話を脱線しておりますね。お相撲の話したり、いろいろ今日はあったりかするんですけどね。はい。まあそんなことでね、5月に1回の話でございますが、内容が濃いのか薄いのか分かりませんが、また来月いろんな話ができればなと思ったりします。お相手は江口勝、マーフィーでした。次回お会いしましょう。さよなら。